皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は朝からですね、大変こうカラッとこう晴れた日でしてね、本当にこう穏やかなゴールデンウィークが進んどるなというふうに思います。先ほどのお祈りの中でも触れてくださいましたが、先週は教会総会が無事に行われました。24年度神様が与えてくださった祝福をみんなで確認しながら喜び、また25年度一体どんなふうに歩み出していこうか、そんな計画に思いを馳せました。総会と言いますとね、私こう8年間、地方連合の世話人をしておりましたから、いつもこう町長発信の総会だったんですね。なので、こんなにも穏やかな総会でいいんだろうかとちょっと不安になるぐらい、本当に皆さんと落ち着いた総会を行うことができました。さて、いよいよ25年度も計画から今度は実行の段階に入ったなと感じております。新しい歩み、新しい年度の歩みをこう始めていこうとする中でですね、私久留米教会を振り返りまして、本当にこう強く実感をするのは、久留米はチャレンジを楽しむ教会だなっていうことなんです。自分たちの習慣とか前例にとらわれすぎず、こんなことできんやろうか、こんな風に変えれんやろうかって、まあ、あれやこれや、ここ大事だと思うんですけど、遊び心満載でですね、教会のことを考えていける。どうしても自分たちの習慣とか伝統っていったものに固執してしまうっていうのは人の常ではあるんですけれども、しかし久留米はそこに固執しすぎずにですね、常に何か新しいことを模索しようとしていく、そういう教会であるっていうことが私はとっても嬉しいなと思うんですよ。そしてこんな久留米教会、チャレンジ精神旺盛な久留米教会の根底には何があるのかなって言ったら、私はとことんまで神様への信頼と期待感があるんじゃないかっていうことを感じております。神様を信じていくこと、神様を信頼し期待していくこと、それはいつも私たちに前を向く力をくれる。そのことを改めて分かち合いたくてですね、4月の20日イースター以降、先週から具体的に始めたわけですけれども、イエス様の十字架と復活によって私たちに与えられた祝福を数えよう、そんなお話のシリーズを始めております。先週分かち合ったのは伴いっていうテーマだった。イエス様の十字架と復活を通して私たちはいついかなる時にもイエス様によって伴われているっていうことを確信させていただいた。あの十字架においてイエス様は大変凄惨な無残な死を遂げられた。しかしその死の姿を見ていく中で私たちが感じるのは、イエス様はあの痛みの極みの中で人間を圧倒する神の力を持って私たちをひれ伏せようとしたのではなく、私たちの弱さ、理不尽な現実の前に打ちひしがれてしまうその弱さをイエス様自身もまさに体現しながら、しかしその弱さの中でなお私たちに寄り添い続けてくださった。あの十字架上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、その叫びは私たちが人生の中でたびたび経験する、なんでこんな目に遭わねばならない、どうして私がって訴えたくなるような、そんな叫びを神の子であり救い主であるイエス・キリストが私たちのために、私たちに先立って私たちの言葉で叫んでくださった、そんなイエス様の十字架の姿を見ながら私たちは寄り添われてるっていうことを実感したんだ。同時にイエス様はその十字架で無残に死んで終わりではなかった。3日目にイエス様は神によって引き起こされていく、復活させられていく、それは神様からの明確な答えでした。神様はきっとあのイエス様の復活を通して私たちにこう答えてくれた。私はあなたの叫びを受け止めている。私はあなたに答えよう。私はいつもあなたに目を留め、あなたを祝福し、あなたを導いていると、あなたの人生の中で叫ばれる叫びはそのままに終わることはないって、その明確な神様からの答えが復活にあった。だから私たちはイエス様の十字架と復活を通して伴われている、救い主に伴われ神様にちゃんと目を留められているとの確信を得たのでした。 これ先週のお話です。今日皆さんと共にお分かちしたい第2弾は、私たちはイエス様の十字架と復活によって尊厳を得たっていうことなんです。選びました聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書の43章1から7節。イザヤ書って言いますのは旧約聖書の中で最も長い預言書にあたります。まあこれ66章あるんですけれども、研究によりますとね、一人の預言者が書いたものではなくて、大きく3つの時代に分けて書かれたものがこうガチャッと一つになったというふうに言われています。でこの3つの時代というのが、研究の分類上ですね、まあ、第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤっていうふうにこう通称で言われておりまして、今日私たちが読んでおります43章というのは第2イザヤと呼ばれる分類です。これ第2イザヤは40章から55章までのこの箇所になるんですが、この時代およそまあ紀元前の500年代中盤ぐらいですから、まあ今から2600年ぐらい昔のに書かれたものです。で当時のイスラエルというのはすでに国は滅びまして、自分たちの国を滅ぼした大国バビロンに国の主だった指導者たちは連行されていっておりました。その連行された先で捕囚の生活を強いられている、まあ捕囚とかって書かれますが、平たく言うならば奴隷なんです。バビロンの民衆のあざけりと侮蔑の対象とされ、労働力とカウントされていた。捕囚の始めですね、この連行されて奴隷の生活が始まった当初、イスラエルの民はなぜ自分たちの国が滅びたかということを一生懸命考えた。そして彼らは結論付けた。私たちの国が滅びたのは先祖や私たちが神をないがしろにしてきたからだと。だから同時にですね、彼らはその次に期待感を持っていった。だったら私たちが悔い改めるならば、神様は早々に私たちを救い出してくださるに違いないって。しかし待てど暮らせど祈れども、彼らの捕囚の生活は終わらない。5年が経ち、10年が経ち、20年が経ち、それでも終わらない。そしてとうとう50年が過ぎた。古代の方々の50年ですからね、私たちの人生の時間よりもぐっと短いので、もう50年って言いますとね、一世代は終わってるぐらいのイメージで言ってくださればより分かると思うんですが、だから最初にイスラエルから連行されてきた方々はだんだんだんだんと亡くなっていった。そのバビロンの地で生まれてきた新しい世代もいる。彼らはもう奴隷の生活が生まれた時からの状況だから、そこに対して新たな希望を持つなんていうことができない。自分たちの親やまたじいちゃんばあちゃんたちから聞く話、かつて私たちが住んでいた祖国イスラエルはね、乳と蜜の流れる川といわれ、とっても豊かな土地で、そこで生きていることはなんて祝福だったのかって言われても、彼らの世代から言うならばそれはもはや夢物語でしかない。そうやって何かに期待をすること、希望することが裏切られるのが怖いから、だんだん希望もできなくなってきた。そんな奴隷の生活が染みついていた、そういう時代でした。しかしまさにそのような民に向けて神様が救いを語り始めていった。これが第二イザヤ、今日の箇所になります。今朝の箇所にて最も有名な御言葉は4節でしょうね。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。神様はですね、苦しむイスラエルの民に対して、あなたは尊い存在だよ、私はあなたを愛し救うのだってこう約束くださるわけです。でそんな慰めに満ちた言葉がこの4節なんですが、私今日ですね、この4節を中心としながら1から7節少し考えてみたい。特に皆さんと一緒にこの箇所を味わうためにですね、支配されていたっていうことにこう重きを置きながら、それを強調しながら今日の箇所を味わいたいなと思うわけです。大きく3つのポイントに分けながらご一緒に読んでまいりましょう。今日の箇所において私たちが一緒に注目したい1つ目の箇所っていうのは、これ1から7節全体を通してなんですが、私っていう言葉がやたらと連呼されてるんですよ。 これね、一節から七節見ますとね、私は私はって神様は計12回にわたって私を繰り返しています。まあ新共同訳聖書にね基づきますと12回、あんまりにも私は私はって言うからよっぽど神様自分のことが好きなんだろうかと思うんだけれど、もちろんそんなわけではありませんで、連呼されていくことには理由がある。でこの理由が何かと言いますとね、神様はイスラエルの民に自分に目を留めよっていうことをすごく強く訴えているんです。一節読んでいきますとね、このイザヤ書の預言者は 1行目からですね、神様のことをこんなふうに紹介をしています。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。創造ですね、神はあなたを作りになったんだよっていうことをこう告げています。今回このお話の準備のためにずっと調べ物をしてまして、私初めて知ったんですが、このイザヤ書の40章から55章第二イザヤの中ではですね、創造っていう言葉、作られたなんていう言葉が出てくるときには必ずと言っていいほど神が救うっていうことをね、お救いになるっていうことを常にセットで語っているんだそうです。創造することと救うことが関連しながら語られているんだそうです。でつまりそれはどういうことかって言ったらね、神が私たち人間を創造くださったのは、私たちを産みっぱなしにして知らん、あとは勝手にしなさいって言うんじゃなくて、私たちにきちんと目を留め、守り、導き、救っていくことを神は願ってくださってるっていうことなんですよ。神様は私たちを救うべく骨を折ってくださるような方なんだって言うんですよ。実際一節二節二節を見ていくとこんな風に書いてある。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、水の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず炎はあなたに燃えつかない。こう水の中とか炎の中とかっていうのはね、これ象徴的な言い方でしてね、人生の中で襲ってくる困難を表してるんです。生きとりゃあそりゃみんないろいろとね大変な事態にはね経験しますよ、なんで私がこんな目にって言いたいことはいっぱい出てきますよ。しかし神様はそのような出来事のただ中にあって、私はあなたと共にいて、あなたが水に押し流されることがないように、あなたが炎によって燃え尽くされることがないように、私はあなたと共にいて必ず守り救うって、まさに創造なさった神はあなた方を救うんだっていうことがセットになって語られているんですよ。そして神様はあなたを救う者はまさに他ならぬこの私であるっていうことを12回にもわたって連呼したんです。先ほどもお話ししましたように、この時のイスラエルの民は捕囚の真っ只中です。支配者であるバビロンの王は自らのことを王と称します。だからバビロン王のことを神だと、王をね神だとこう言うんですね。だから神として拝めっていうことを強要してくるんですよ。イスラエルの民はそんな支配者を前に自分たちの信仰を守るために必死なんです。でもその横暴なまでの力を前にして、民は常に舌を向き、理不尽に合わないように、遊び半分で自分たちが傷つけられることがないように、いや中には殺されることがないように常に卑屈に振る舞い続けてきた。単なる労働者としか扱われていないから、いくらでも取り替えの利く存在ぐらいにしか思われてなかった。しかしその民に向かって神様は、私はあなたに目を留め、私はあなたを愛し、私はあなたを伴い、私はあなたを救う、なぜなら私があなたを創造したのは救うためなんだって、だから私に目を留めよって、そうやって連呼なさる。これが私は私はって繰り返されていくことの意味なんです。二つ目に皆さんとご一緒に分かち合いたいことはね、この一節の終わりに神様はこんなことを言っています。 私はあなたの名を呼ぶって、これ名前っていうのはね、皆さん誰しもが名前を持っております。名前っていうのは他の誰でもない、あなたはあなたですっていうことの証ですね。生まれた時、親やで周囲の人たちはあなたの誕生を喜び、一体将来どんなふうに成長するか想像しながら名前を決めていく、願いとかメッセージを込めて名前をつけていく。先日ね、私も47歳の誕生日をね迎えておりました。で、お話の準備をしながらですね、ちょっと過去のお話どんなこと喋ったかなと思ってずっとこう振り返っておりましたらね、15年ぐらい前の説教の原稿でふっとこう、あ、こんなことがあったんだって思い出したのがね、15年前ですから当時32歳なんですが、15年前に私の誕生日に父がですねはがきを送ってきてくれた。で、そのはがきの中には、32年前君が生まれた時感動しながら抱き上げたことを覚えていますって書いてあったんですね。そのはがきがどこ行ったんだろうって今探さないといけないんですけれどもね。でもそうやって生まれてきたっていうことを本当に喜びながら名前は付けられていく。皆さんのお名前一体どんな由来ですかって聞いたら、きっと親がこんな願いを込めてとかこんなメッセージを込めて名を付けてくれたんだっていうエピソードがそれぞれにあることでしょう。名前っていうのは私たちに最初に与えられていく希望なんですよ。しかしね、人が人を支配していくとき、強い者が弱い者をないがしろにしていくとき、その支配の中で最初に奪われていくのが人格であり名前なんです。人間はだんだんだんだん支配する者されるものがはっきり明確に分かれていきますとね、人格や名前が奪われまして、だんだん人が数だとか人数でしか認識されないようになってくる。だから戦争なんかが起こったとき、どこそこの誰それさんが亡くなったではなくて何人死傷者が出たみたいな、そういうデータでしか数えられんわけでしょ。その何人の中には一体どれだけの家族がいて、どんな人がいて、どんな個性を持ってて、どんな得意不得意があって、どんな夢があって、そんなものは一切ないがしろにされて徹底的に数だけで把握されていく。名前が奪われていくっていうのは支配の象徴なんですよ。しかし神様はそのイスラエルの民に向かって、奴隷とされているイスラエルの民に向かって、私はあなたの名を呼ぶっておっしゃる。一人一人には大事に託されたメッセージがあって、希望があって、それが名前であって、その名前を私は一人一人呼んでいこうって神は言ってくださる。そこではその人が一体どんな人間であり、どんな家族がいて、どんな思いがあって、どんな願いがあって、そんなことを全部ひっくるめて神様は、私はあなたを知っているって、この証が名前を呼ぶなんです。このね、バビロン捕囚の真っ只中ですよ。奴隷の時代なんですよ。しかしその時に神は徹底的に私たち一人一人のことに目を留めているよって、このメッセージはね、実は今日読んでいるイザヤ書だけではなくて、聖書の中で至るところにそれが書いてあるんですね。で、実はこのイザヤ書とほぼ同じ時代に書かれたであろうとされていく聖書の箇所、もう一箇所ちょっとご紹介したいのは、今日の礼拝の招きの言葉の中で選びました創世記の一章の言葉なんです。神様が7日間で世界を作りましたというこの創造物語なんですがね、これはバビロン捕囚記に作られたというか、描かれたお話だというふうに言われております。で、その一章の27節において、神様が人を創造するときにこんなふうに描写されている。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。さっき少しね触れたんですけれども、バビロンの王は私こそが神だって言って、自分だけが神だ、だから神が民衆を支配していくんだっていう、こういう、神権政治と呼ばれます、神のね権利と書いて神権政治と言いますが、そうやって民衆を支配していったんです。奴隷なんて人ではない、家畜同然に 労働力でしかカウントされていなかった。しかしこの創世記の創造物語を書いた人々は、それでも私たちは神に目を留められている、私たちは尊い存在なんだということを表すために、王だけでなく私たちは皆人間とは皆神の似姿として創造されたっていうことを明記したんです。人間は身分の違いを作るでしょ。能力だとか家柄だとか財産だとか、そんなところによって人の命に差をつけておうとするじゃないですか。しかしこのイザヤ書の43章においても、また創世記においても、あの奴隷の生活の中で本当に絶望の真っ只中にあってイスラエルの民が見出していったのは、そうではない、神は私たちを祝福し尊厳を与えてくれている、私たちは尊い存在なんだということを彼らは確信し、その奴隷の時代を超えていくんですよ。私が二つ目に皆さんと分かち合いたいこと、神は私たちの名を呼んでくださる、私たちは神の似姿に創造された、すなわち私たちは神によって尊厳が与えられているんです。そしてこの二つのポイントを経て、三つ目に分かち合いたいことがまさに43節、改めて43節を読んでみましょう。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。奴隷でしかない民衆に、神はあなたは尊い存在だ、私はあなたを愛していると告げ、そしてあなた方を救い出すための贖いの代価として身代わりを与えるって告げられた。考えてみたいんですね。身代わりって誰だったんだろうか。その答えが明確に示されていったのがイエス・キリストの十字架だった。神の子であり救い主であるイエス・キリストが、ご自分は一切の代償を払わねばならないような罪を犯してもいない、しかしその彼がかえって人間の罪も弱さも過ちも後悔も敵意も涙も叫びも痛みも悲しみも全部を一身に背負い、あがなうべくあの十字架にかかり命を捧げてくださった。私たちはあのイエス様の十字架を見るたびに思い起こしたいんです。私たちはそれほどまでに神に愛された存在なんだっていうこと、神の子が自らの命を賭してまで救うほどに私たちは神様に尊いとされているんだっていうこと。なんかね、本当に最近痛感するんですが、人の命が軽いなっていうことを思うんですよ。小学生の頃学校でこう習いました。人の命は地球より重い。最近聞かんですね、そんな言葉がね。なんか人の命が随分と軽くなったなっていうことを感じるんです。それはね、現実の生活においてもです。国は年配者の年金を削り取りまして、社会保障は薄くなり、みんなが生活にあえいでいるのに、一方で為政者は我が都合のいいように勝手な政治を振りかざしているように見えてならない。選挙の前だけいい顔しまして、選挙が終わって遠のきますとね、良い顔した大商家のように増税増税って進めてきたのが今の政治でしょ。世界に目を向けますとね、大統領令を振りかざしまして世界中を混乱させ、挙句には先日とんでもない発言が出てきましたが、私はアメリカと世界を統治してるっていう、もうどうしようかと思うようなね、残念な発言をするおじさんがのさばっておりまして、でまた他国を侵略しまして、もう数年にわたる戦争をね続けているくせに周りから批判をされますと核をちらつかせる為政者はおりますしね、でまた自分の支持欲しさに休戦協定破ってまでパレスチナに攻撃するような大統領がおり、また先日大きな地震が発生したにもかかわらず、軍事政権は反対勢力を潰そうとその地震の被害に遭っている町に空爆をするなんていう事例も起こっている。 人の命は地球より重いはずじゃなかったのか、人の命や尊厳があまりに軽くないか、そんな中で私たちはどっか、私たち自身も力がなければダメだ、結果が出せねばダメだ、弱くてはダメだって、そんなふうに思い込まされながら生きているような気がするんです。でも思い起こそうじゃないか。聖書が私たちに告げているのは、私たちは神によって尊いと、いろんな欠点がある、弱さがある、しかしそれを全部ひっくるめて私たちは神によって尊いって言われているんだ。神は私たちの存在を丸ごと全肯定してくださっているんだ。私たちはその祝福の中で生きている、生かされているんだ。それをね、忘れちゃいかんのですよ。私がね、好きなお笑い芸人にオードリーっていうコンビがおりましてね、若林さんと春日さんっていう2人のコンビなんですね。で、同じ年なんです、同じ学年なんです。で、ずっと昔からね、その彼らの昔話なんかがもうまさにドンピシャで、自分のね成長してきた世代だったから、なんかすごい親近感が出て、まあ加えましてオードリーっていう名前にも勝手に親近感を持っているわけですけれどもね。そんなわけでずっとこう彼らの番組だとか、そのラジオなんかもね聞いております。で、そんな中でこの若林さんがですね、すごい本読む人で、自分でもエッセイ書いているんですが、そのエッセイの中にね、こんなエピソードが書いてあった。全く売れなかった時代、家の電気が止められ、俺って本当にダメだってこう自己嫌悪に陥ったことが何度もあるんだそうです。で、ある時その様子を聞いた近所のおばさんがやってきましてね、で彼のその手にエクレアを一個握らせましてね、あんたは大丈夫よ、面白いものって言ってくれたんだそうです。そのおばさんが帰った後、彼感情がうわーってこう高まりましてね、自分がいただいたそのエクレアを思わずギュッと握りつぶしちゃってね、でそれを壁に向かってわーって投げちゃったんだそうですが、でもその後泣きながらそのエクレアを集めて食べたっていうんですね。でね、そのエピソードの中で彼はこんなふうなことを書いている。自力で抜け出せないほどネガティブな感情にはまった時、俺は大丈夫だって誰かに言ってほしかったんだって。そうだなって思うんですよ。大丈夫だっていうこと、あなたは大事なんだっていうこと、あなたはどうでもいい存在じゃないんだっていうことを、何度でも何度でも私たちは聞きたいんだ、言ってほしいんだ。だってそれを聞かなければ、どっかこの社会の流れの中で自分のことをちっぽけな存在だ、ダメな存在だ、そんなふうに思い込まされてしまうから。今日お読みしているイザヤ書の時、イスラエルの民も同じように感じていた。捕囚生活は50年、絶望しながら生きている。自分たちが何かを期待をしても、それを裏切られるのが怖いから、もう無感情に無表情に生きるようになっている。しかしその彼らが最初に神から聞かされた言葉は、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛しているっていう、その宣言だった。あなたはどうでもいい存在ではない、私はあなたを祝福している、私はあなたに目を留め、私はあなたの名を呼び、私はあなたを救い、あなたに身代わりを与えるって、そこまで神は言ってくださる。それがこの捕囚生活のから解放されていく、その始まりとして神が民に告げたものでした。イスラエルの民はその神の呼びかけの中に、私は尊い存在なんだとの尊厳を取り戻していくんです。私はこの聖書の箇所を読みながら、今の自分たちの世界と同じだと思う。私たちも忘れちゃならんのですよ、神様からお前は尊いって言われとること。神が私たちを尊い存在としてくださる、その私たちを救うためにイエス・キリストを十字架にかけてまであがない、救い出してくださっている。だから私たちはイエス様を信じるとき、あの十字架と復活を見上げていくとき、私たちは尊いものとされているっていうことに 喜びと期待を湧き起こらすことができるんですね。今日私は皆さんと共に十字架と復活を通して得たものの二つ目として、尊厳を得たということを分かち合いました。来週は、ちょっと別の教会のお手伝いに行きますから、来週は主事が宣教くださいますが、2週後3つ目として、今度は神は私たちに未来をくださったということを分かち合っていきたいと思います。さて、今週も新しい週が始まっていきます。神様の伴いと尊厳の中で歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の十字架と復活を経て与えられた祝福として、先週の伴いに続き尊厳を確認してまいりました。あなたは私たちの命を祝福し、ご自分の似姿として私たちを創造くださいました。常に私たちと共にいてくださり、イエス・キリストを十字架につけてまで私たちをあがなってくださいました。しかし私たちはこの社会の流れの中で自分の命の価値を見失い、時に自分がなんてちっぽけなんだ、私はなんてダメなんだ、私はどうしてこんな目に遭うんだと勝手に落ち込んでしまいます。しかしあなたはその私たちとしっかりと向き合ってくださり、私の目にあなたは与え高く尊いと宣言くださいます。神様、今私たちはそのお言葉に励まされながら新たな一週を始めてまいります。どうぞいつもあなたから祝福された存在として、伴いと尊厳をいただいたものとして歩むことができますように。新たな一週が始まっていきます。どうぞこの一週あなたをより身近に感じて歩めますように。そしてまた次週、この会堂にまたネットを介して多くの方と共に礼拝に集わせてください。あなたからいただく祝福に感謝をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。